おはようございます。ワールドロボットニュースです。今日はサービスロボット大手プドゥの産業分野への大規模な資金調達や、欧州の巨大資本による人型ロボット開発の新たな提携、そして中国のロボットブームの背景にある国家戦略の真相についてお伝えします。ザ・ロボットレポートによりますと、配膳ロボットで世界的に知られるプドゥロボティックスが約1億5000万ドルの資金調達を実施しました。今回の調達の最大の目的は、これまで得意としてきた飲食・サービス分野から工場や倉庫といった産業用アプリケーションへと領域を拡大することです。同社は物理的な身体に高度な AI を融合させた具身知能の開発に注力し、グローバル市場での製品ポートフォリオをさらに強化する構想を掲げています。これまで店舗内での単純な搬送を得意としてきた同社が、より複雑で過酷な産業現場に参入することは、物流自動化の勢力図を塗り替える可能性があります。単なる運ぶ機械から現場の状況を自ら理解して動く知能ロボットへの進化は、人手不足に悩む製造業にとって強力な追い風となるでしょう。産業現場でのロボット活用が加速する中で、ハードウェアの基幹部品をめぐる欧州勢の動きも活発化しています。ロボスタによりますと、ドイツの自動車産業部品大手シェフラーとスイスのヘキサゴンロボティックスが、人型ロボットエーオンの開発に向けた戦略的パートナーシップを締結しました。この提携の核となるのは、ロボットの関節部分に欠かせない高精度なアクチュエーターの供給です。シェフラーが持つ世界最高水準の減速機技術をヘキサゴンの人型ロボットプラットフォームに統合することで、これまでにない精密な動きと耐久性を実現しようとしています。
自動車産業で培われた信頼性の高い部品が人型ロボットに惜しみなく投入されることで、研究段階から量産・実用化フェーズへの移行が欧州においても一気に加速しそうです。さて、こうした世界的な開発競争の先頭を走る中国ですが、その勢いの源泉を冷静に分析する視点も出ています。日経アジアの報道によりますと、現在中国で起きている人型ロボットの爆発的なブームは、単なるスタートアップの成功物語ではなく、極めて強力な国家主導のプロジェクトであると指摘されています。中国政府は人型ロボットをスマートフォンや電気自動車に続く次世代の戦略的産業と位置づけています。
巨額の補助金や北京、上海などに設立されたイノベーションセンターを通じ、産官学が一体となって標準化やサプライチェーンの構築を急いでいます。これは市場の自然な成長に任せるのではなく、国家の意思としてロボット大国の地位を確固たるものにしようとする動きです。この圧倒的なスピード感と資本力は、他国の企業にとって大きな脅威となると同時に、業界全体の技術底上げを強制的に促す側面も持っています。技術と国家戦略が絡み合う中で、次なる焦点はルールの標準化へと移っています。21財経が報じたところによりますと、具不振知能の標準化をめぐるポジション争いが本格化しています。
現在多くの企業が独自のシステムでロボットを動かしていますが、これでは異なるメーカー間の連携が難しく、普及の妨げになります。そこで人型ロボットを筆頭に、データの形式や通信プロトコル、さらには安全基準を共通化しようとする動きが中国国内で加速しています。この標準化で主導権を握った企業や国が、将来のロボット市場の OS を支配することになると言っても過言ではありません。いかに動かすかという技術競争から、いかに社会のルールにするかという制度設計の競争へと、ロボット産業は新たなステージに突入しています。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。